Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年の瀬が迫ってまいりまして、間もなく今年も終わりという時期になりましたけれど、今年のことをいろいろ思い出すんですけれど、やっぱり印象に残って強いのは、つい最近なんですけれど、情報公開が、西宮北口のアクタで、市民ギャラリーを使ってされました写真展、西宮という街のことがとても印象に残っておりますし、まあつい最近のことですから、とても印象強いんですけど、まあ、そのことを少しお話をしたいなと思います。それと、同時に発刊されました西宮という町、写真集ですね、まあ、このこともぜひとも皆さんにお知らせをしたいなと思いまして、情報公開会やってまいりました。情報公開課で学芸員の豊田さんにいろいろお話を聞きながら、もう一度展覧会のことやら写真集のことやらご紹介してまいりたいと思います。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になります。また今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ずいぶんたくさんの人がおいでになったというふうに聞きましたが、はい、写真集、写真展ですね、はい、西宮市政90周年の記念にやられたというふうにちょっと聞きましたけど、はい、そんな風な事業をやったんですね。
はい、そうなんです。
今年が西宮市政90周年の年ということですから、もう年の初めからずっと計画してらっしゃ
る。そうですね、今までずっと写真展を廊下でやらせていただいたんですけども、ね、90周年の事業で何かないですか、はい、というふうに聞かれまして、ぜひこれはまとめて やってみたいという話を、はい、持ち上げましたところ、ね、OK っていうのが出ましたので、ずっとさせていただき、はい、計画してさせていただきました。
なるほど。いつもはこの情報公開課の前の廊下で、
はい、
いわばツールを使ってですね、うまくやってるなと思うんですけど西宮のあちこちを、はい、テーマごとに、まあ、切り出して、うん、たくさんの写真の中からこれはというものを展覧会でお見せいただいてました、
はい、
それがとっても面白いんでね、豊田さん、これ全部まとめてやったらどうとか、
はい、
この廊下ここだけじゃもったいないの、もっとあちこちでやったらどうとか言って、
は
い、
たくさんの方に
お願いしてましたね、
はい、ご要望いただいてたんですけど、はい、なかなかちょっと実現するのが難しかったところもありまして、
なんせ人数少ないですから
、ね、
職員の方がね、一人と二人でというようなことで、
そうですね、ちょっと厳しかったので、でもこの機会だからと思っ て, させ
て、よう頑張らはりました
ありがとうございます。
で、12月のいつからやられ、1日から
6日までやりましたね。
たった1週間
そうです ね
あっという間に過ぎたと思いますけど、
はい、
6日間でどれぐらいの人数の方が来られました？
はい、1660人お見えになりました。
すごいですね、はい、
リピーターの方もおられるんですけど、
ね、何回も来られ
て、はい、なんか2回も3回も来られて楽しい言ってくださった方もおられ
て、ということはやっぱりもう一度見たいと思う気になるという。
そうですね、次はいつやるんですかって聞かれたんですけど、その来年のことはまだちょっと分かりませんということで、でもやりたいと思ってますという話をさせていただいたんですけどね。
市民にとってはとってもね、ショッキングなというぐらいね、印象の強い展覧会やったと思いますよ、はい、西宮市役所いろんなところでいろんな形で展覧会ね、写真展やられますけど、これほど話題になったのは初めてじゃないかなと。
そうですね、こんだけたくさんのものが見られるなんてっていう、
全部で何点でした？
228点出しました、
ね、とにかく広い会場に、
はい、
壁をいっぱい作って、
はい、
そこにずっと並んで、はい、ねえ、すごい数やなと思いましたけど、
そうですね、
それに一つずつ全部解説がついてたっていうのが、はい、 あのとても印象的で、
はい、あのそれは良かったってたくさんの方が言ってくださいましたね。
初めてやって、うん、これだけ大成功だったわけですから、はい、ぜひまた続けて
頑張りたいと思います。
なんせ情報公開館でお持ちの写真を全部出したら何万点でしょ
う。そうですね、
ね、はい、それから言えば240点なんてちょっと一部じゃないですか。
それはそうなんですけどねでも本当にね今回あの何回もその企画展やってまして、そのたび40点ぐらいあの出させていたんですけども、はいはい、そうですその中から5つぐらいしか選べないんですよ。
1回の展覧会から5つぐらい。
なのですっごい苦しかったので、もっとあのお見せしたい写真をたくさんあったんですけれど、
でしょうね、
はい、本当にね凝縮の凝縮の凝縮なのでちょっと辛かったですね。
それはそうですね、
はい、
またぜひ第2回第3回と続けてですね、
はい、頑張りたいと思います。
やってくださいね、大変しんどかったやろと思いますよ、はいその展覧会を見られた方の感想などを聞かれました。
はい、本当にね懐かしかったって楽しかったっていうお声がすごく多くって、
はい、
年代があの、うん、上の方が多かったんですけれども、あの年配の方にしてみればやっぱりあの自分たちが生きてきた時代のあまり古すぎない写真で、あの昭和30年代から40年代って一番思い出の深い時の写真がたくさんあったので、はい、すっごい楽しかったって言ってくださいましてね、すごいありがたいですね。
うん、それは嬉しかったんでしょうね、うん、
はい、
うん、
であとはあの地図をそばにつけてほしいって言われまして、
ほうほうほう、
あの写真をどこから撮ったのかっていうのはやっぱり説明書きだけでは不足してるんでしょうね。あの いっぱい書いたつもりなんですけれども、うんうんうん、やっぱりあのここから見たこういう写真なんだっていうことあの分からない方もおられるので、その地図をちゃんとつけてほしいというご要望もありましたね。本当に、ね、あの皆さんすごい多弁になられるみたいで、全然知らない人同士が、はい、その写真一枚ですものすごく盛り上がって楽しかったって言ってくださいました。
その場で友達になった
と。そうですね、あの ここがこうなんだとか いろんな話もありましてね、あのすごく皆さんがあのワイワイワイワイしておしゃべりしてくださってよかったなと思います、ね、
もう市民がみんな参加した展覧会というか。
そうです ね、
はい、作ってくれた展覧会そんな感じもしますね。
そうですね、あの、うん、本当に楽しんでもらったみたいで、うん、あのこちらの方としてもそういう風景見ててすごく嬉しかったですね。
やっぱりその辺がやっぱり狙いではなかったんですか、展覧会を。
それはそうですね、あのお話を伺いたいっていうのもありましたのでね、
うん、でしょうね、はい、いやいや、それにしてもあの大盛り上がり、会場で騒がしいあれ話し声がいっぱい聞こえるという、
はい、
そしてそれがみんなあの街のことについて語られているという、そういう展覧会になったという大成功やなかったかなと、
ね、ありがとうございます
ね、
はい、
また第2回第3回をぜひやっていただきたいと思います、
はい、
同時に、90周年の事業としてその会場で、新しい西宮という街という写真集が新しく出版されて、
はい、
これはもうこの機会だけ、この機会のために作られた。
そうですね、本当に写真展ではもう5点ぐらいしか出せなかったんですけれども、うん、はい、もうちょっとお見せしたいっていうのもありまして、
ありますよ、ね、
はい、だからあの写真展と別にもう一つあの同じような企画になりますけど、うん、似たような写真ですけど、もうちょっと多く出させてもらいます、ね、400点ぐらいを。
400枚の写真が入っている、
は
い、
そうです ね、
これ立派なあの表紙もなかなかいい感じのね、グリーンの一色でとっても綺麗な表紙になっています。そして西宮の地図の形ですね、これ西宮ってこんな、ね、はい、あの地図の上では形してますよっていうのが、はい、この緑の中に色を濃淡でこう分けてある で、ね、はい、で西宮市政90周年西宮という町というあの写真集出てるんですね、
はい、
表紙がねその緑って言いましたけど、そこにあのいくつか写真が並んでいて、旧図書館でしょこれ、
はい、
ステンドグラスがいっぱいはまってた図書館、はい、それから高蓮浜の海水浴場の風景、
はい、
から宿川河口あたりとかですね、うん、特に特筆すべきはね、ミゼットという三輪オートバイですね、はいはい、これが西宮市内の大きな工場で作られてたっていう証拠になるんですけど、
うんうん、なんか顔が揃ってるとすごく可愛らしいなと思う。
いいですね、そんな工場内の大きな広場の写真、それから何といっても目玉になるんじゃないかなと思うのは、国道2号線にそびえ立っていたクリスボンというレストランの写真がここに出ているんです、
はい、
表紙だけでもいやっていう、もう本当に西宮の人間なら絶対興味を引く表紙になっています。一枚めくりますと、これは兜山の明け方か。
そうですね、明け方の
ですよね、
はい、
遠くに生駒の山脈があって、そこに火が昇る様子が見えてますから、したがって兜山そのものは真っ黒シルエットで、
うん、
手前に北山ダムがピカッとこう白く光って、はい、これだけ見るだけでも綺麗なんですが、その向こうに霞に包まれたような、これはガスなんでしょうね、朝もやなんでしょうね。
そうですね、朝もやですね。
西宮の市街が広がっているところ、この角度からの写真は非常に珍しいなと思う。あ、
十輪寺から写したもの。
十輪寺さんから、
はい、
とっても綺麗な見開きになっていますが、うん、今村市長さんのご挨拶がここに載ってましてね、ちょっと目を引くと言いますか、あ、これはと思ったのは、中には阪神淡路大震災で自宅の大事な写真をなくされたという方もいらっしゃるでしょうというね。で、実家を全焼した私もこの写真集を楽しみにしていたんですっていう、本当に自分の気持ちを書かれているというか、はい、西宮に生まれ育った皆さんには懐かしい気持ちで、新しく西宮市民となられた皆さんには驚きを持って楽しんでいただけると思いますというふうに、この写真集のことを紹介してはるんですな、はい、これなかなか気が利いたご挨拶やなと思って、
はい、ね、はい、
拝見します。そんな美しい見開きを開きますと、次に西宮という町の目次が出てきます。この写真集にこう編集されるのも大変なことやったと思いますが、
はい、
この随分時間がかかったんでしょうね。
そうですね、約半年くらいかけて作成していたんですけれども、はい、なかなか難しかったですね、表現の仕方が、ね、
何万枚の中から400枚を選ぶというのも大変でしょう。
そうですよ、大変でした。
90周年の記念事業ですから、
はい、
まあ、いわば90年間西宮市がどんな風に変わってきたか、うん、発展してきたかということがやっぱり分からんとは感じし、
そうです ね、
ね、
はい、
でその西宮市という町の生い立ち全てがこう凝縮されている、
うん、
まあ、そういうものに実際なっていると思います。
はい、ありがとうございます。
本当にそうだと思います。
そうですか。
この写真集、まあ、素晴らしいなという、これからおいおいご紹介していきます。
はい、
この写真集を見るときに判例というのが目次の横に書いてありますので、はい、これもまあちょっと目に留まったんですけれど、
はい、
原則撮影のまあ年代はちゃんとしてありますよという、
はい、
確かめられてますよということがありますが、それと名称とか地名とかですね、いろんな建物の名前とか、あるいは町の名前とか、うん、お店の名前とかいろいろあります。そういうのは全部撮影当時の故障で読んでいますと、
はい、
これがまたね、なかなかいい、ね、今現在何やということを言われるよりもね、
はい、
当時何と呼ばれてましたよという、
はい、
もうそのことだけでも懐かしいなという感じがします
ね。そうですね、できるだけその時代に沿った言い方でさせていただいて、
ね、
やっぱりちょっとつながらないところもありますので、
はい、
括弧書きの中で今はこんなところですみたいなことも加えさせてはいただいたんですけれどもね、
うん、
はい、
例えばエベスさんの賽銭箱が写ってる写真があるんですけど、その写真、はい、賽銭箱には七国七都の酒樽って書いてあるんですね、
はい、
こういうのももう今こんなん書いてないからね、どこ行っても見えへんと思いますから、
そうですね、
そういうのを見るだけでも、うん、あ、なるほどっていうふうに思いますし、
うん、
それからどれぐらい古い時代のものが実際に載ってるかって言いますと、
うん、
例えば西国街道の門戸の踏切が載ってるんですね。
あ、そうですね、
西国街道の門戸には阪急今津線の踏切があったんやでという。
そうですね、今は交換になってスーッて行っちゃいますからね、
行きますもんね、
分からないですよね、
まあ、それもそんなに広くない道、自動車がいっぱい並んでる道だったんですけど、ね、
そうですね、開かずの踏切じゃありませんけどね、
本当に
交通量がすごく多かったので、ね、
交通量は多いけどもね、踏切が下がったらみんな溜まっちゃうっていう、そういう踏切があった、ね、そんな写真今見ることはないと思いますから、こんな写真もあったんやなっていう、うん、それから西宮町、まあこれ西宮市が90周年を迎えたということを記念ですから、
はい、
西宮町が西宮市に変わったわけですよね、うん、
はい、
それが90年前という。
そうですね、はい、
でその時のことが写真で証明されていくわけですけど、
はい、
僕は一つびっくりしたのは地図ですね、
はい、
たくさんこの写真集には地図も入ってるんですけど、
うん、
これはあの情報公開課でお持ちの資料の中にこういうのがいっぱいあるということです ね、
はいはい、
意外やなと思ったんですけど、僕は西宮の町というのは浜方と町方、江別さんの周辺とその南側というふうに分かれてるぐらいのもんやと、
うん、
せいぜい今の JR のところぐらいまでが西宮町やったんかな、
うん、
思ってたんですけど、
はい、
実は違うんですね。
そうですね、もうちょっと北の方でずっと北山、
ね、
貯水池のちょっと手前、緑化植物園の手前ですね、
市街地の方まで、
はい、
もともと西宮町やった。
そうですね、
不思議ですね、こんなところに
宿川沿いのところもシューッと三角が伸びてる感じ
ですね。なんででしょうね。
やはり静岡さんが浜方の方におられますけれども、はい、その水車小屋が宿川の上流あたりにありましたので、
その水車小屋というのは、
はい、
酒屋さんに関係があるんですか。
そうですね、お米をついているのは水車を利用しましたので、
はあ、
それで水車小屋が宿川の、宿川ってものすごく流れが速いんですね。
そうらしいですね、すごい急流があったと聞きます、
は
い、
で水量も多かったので、はい、それで米をつくのにちょうど良かったんですね。だからゴロタってありましたけれども、お米をその牛が引っ張って上まで登っていったという話ですので、それで西宮町 の狩猟ということになるんでしょうね。
電気も何も使わずに水の力を使って米をついてたわけ で、
う
ん、
そう
です
ね、はい、
そしてまたそれを浜まで持って行って酒蔵でお酒を作るという、
うんうん、
そのために西宮はその辺まで必要やったわけですね、
うん、そうです
ね、町がね、
はい、
はあ、
だから大社村がずっとその三角形のところを囲んでる形になるんですよね、はい、森具の方からずっと行ってJR の北の方までで、ちょうど囲む形になりますね。
じゃ西宮町が西宮市になって、
うん、
それから大社村とかがこう合併されてくるわけですから、はい、 そうですね、はい、その時はまだ西宮町はそれだけやったわけです、はい、
そうなんです。
古式和神社のあたりまでが西宮町やったということがこれでわかる、まあ、そんな写真も出ています、
はい、
それから町から市へというところではたくさんの写真があるんですけど、これ市役所ができるわけですね、
はい、
今の市役所の場所に、
はい、
それまでは双葉筋に町役場があったのが、
ね、
はい、西宮市役所市をなったんやから市役所作らなあかんということで、
うん、
で今のところへ来るわけですけど、もともとあそこはこの写真で見ると墓場やったという
墓地ですね。六三寺墓地ってい
う墓場ですね。
そうですね、もう所狭しと乱立してる感じですよね。
ね、
うん、
で今ある開成寺のクスノキなんかもこの時も随分大きい、
はい、
大きかったという写真が載ってますけれど、市役所そのものは昭和に入ってからですか。
そうですね、昭和3年に経ったことになりますね。
なんか由緒のある建物になったみたいですけれど、
はい、その時は古塚正治さんっていう阪神モダニズム の建築家としては有名な方なんですけども、その方が設計されて、図書館も一緒なんですけれどもね、
はい、
設計して建築されたもので、文化財としてもかなり価値が高かったんじゃないかなと思うんですけども ね、
あ、そうです
ね、はい、
古塚さんという方はどんな、有名な方だったんですか。
今ではちょうど話題になっている宝塚ホテルですね。
宝塚ホテル、
はい、あれも古塚さんの設計なんですけれども、はい、他に今残っている多聞ビルっていう、
ありました、
2号線のちょっと、はい、違う43号線の南になりますね、
はいはい、あります
そこにありますけども、 あと もう今はなくなりましたけど西宮市の万智谷にあった火葬場とか、今西部工場なくなりましたけど、その前の人案処理場とかいうのもなんか手掛けてまして、
は
い、いろいろやってますね。
はい、建築の費用についても、
はい、
特殊化がいらっしゃったということ、
はい、本辰馬家の
辰馬さん、
はい
はい、
辰馬家の第13代の吉左衛門さんが、
はい、
30万円っていう、当時のその市税収入1年分のお金をポンと出してくださって、これで建てたら、で22万円で庁舎を建てて、で8万円で図書館を建てたんですよ。
そうですか、
はい、でそのしばらくお金をその銀行に預けとくんですけども、
はい、
その利息が1万円くらいあって、その1万円で調度品を買ったんですよ、
はい、
ただでって言うんじゃないですけど、でおまけがついたという、その調度品もなかなか立派なんですけどもね。
ねえ、この調度品の写真も出てますから、
はい、
これは貴賓室っていうのがあって、はい、そこにはこんな調度品がっていうのが出てますので、はい、こんな写真もまあ見ること少ないでしょうね。
そうですね。
その下には市役所の庁舎の中の写真もありまして、ちょうどこの写真に写ってる場所、私が市役所に就職した時に仕事をさせてもらった場所なんです。
ああ、そうなんですね、
はい、そんな懐かしいものも載っておりますな。
はい、
それから市役所の正面にある蘇鉄、
はい、
これも立派なものなんですけど、
そうですね、
これ自身がもう移設をしてこら、あのどっかから持ってこられたもの、は
い、久保町にありました西宮町役場のところの蘇鉄を、
はい、
そのまま市役所 の、 あの六反寺の方に持ってきたんですね。
ああ、そうですか、はい、でそこへ植えられて、
はい、植えて、あの、まあ、シンボルツリーっていうことです ね、
そうですね、
市役所がね、これもだいぶ大きくなったんですけれどもね、
まあ、今の庁舎が建つときにこれは置けないということでどっかへ移設されたんですね、はい、
そうですね。
これ移設先についても諸説あるようですけれど、
はい、いろんな方が北山公園に移されましたっていうその記事があるんですけれどもね、はい、ただ北山公園ってどこかって言ったときに、あの緑化植物園じゃないかっていう方もおられて
でしょうね、
うん、でも緑化植物園じゃなくて実はあの北山貯水池の方のが北山公園、
ダムの方、
はい、
なるほど、
あるんですね。
ああ、そういえばダムの管理事務所の横に大きな蘇鉄の木が植わってますわ。
あ、そうですか、
うん、
はい、
それで当時の作られた時の市長さんの名前が入ったちゃんとこの石碑が出てますね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
あ、じゃあそれを見に行かなくて。
そうですね、はい、あ、そうか、それがあの本当あそこの蘇鉄が玄関の蘇鉄やったんですね、
はい、そうですね。だから、90年前にすでにその久保町のところで大きくなってましたので、もう樹齢何年になるんでしょうね、わかりませんけれども、
ね、はい、本当ですね。それからね、懐かしい写真がその辺に市役所の周りの写真の中にありまして、図書館もそうですけれど武徳殿というのが写ってるんですよ、
はい、
これはもうなんとも懐かしいなと思います。
そうですね、
これあの戦時中はあの柔道剣道の練習場やったんですけれど、戦後そういうことがちょっと薄れた時に、いろんな、まあ、踊り、あの民謡とかね、
うん、
ラジオ、あのなんか集団体操とかね、そういうことで使うような体育館に、まあ、使われてました、
うん、
でそれから後にあそこではねダンスパーティーをやったりね、何かね今でいう見本市のようなことをやったり、まあいろんなことで使われて、
うん、
その後に教育委員会の事務局の秘書の部屋になったりね、
うん、
から建設局の部屋になったりした、うん、もういわば市民のたくさんの方があそこに出入りされているので、
はい、
の覚えてらっしゃる方多いと思うんですが、
そうです、
ね、だけど写真はめったに見ることがない。
あ、
だからこれを見た方でね、うん、あ、ここでダンスやったとかね言われる方がいらっしゃるんじゃない
ですか。そうですね、あの武徳殿の話もよくあの、はい、伺ってますね。あのこんな懐かしいわ言
うでしょう、ね、
はい。
それから少しページが進みますと、今度はあの首都酒の都ですね、蔵人の歌が流れた頃なんていうところページがありまして、ここはあのちょっと感心したのは、思いあの強く思ったのは、単なる酒造りの工場の中だけじゃなくて、蔵人 の、 あの生活なども写真とかですね、あるいは倉庫の中に積み上げられた米俵の写真とかですね、なんかあのお米が取れる、あの山田錦が取れる田んぼの畑の写真とか、そういうのがこういっぱいありまして、本当に角度がいいなと言います。蔵人が全部大勢座られて、そこで一緒にご飯を食べてらっしゃるような写真が載ってたり、とても嬉しいなと。単なる製造業だけの写真じゃなくて、文化の写真という感じがしますし、それからもう一つはそのページの横なんですけれど、この、 あの取材を、酒造りの取材を、工程を全部写真で撮らせていただけたらしいんですね。その酒造会社の協力っていうのがすごかったんですけれど、1ページ使って全酒造会社の特級酒とかですね、一級酒のラベルが全部カラー刷りで入ってるんです。これもあのお酒好きの方見られたら、ああこんなんあったあったって絶対おっしゃるやろうと思うし、 今でも使えそうな斬新なデザインっていうのはいっぱいありますので、そういうことでも見られたら楽しいんじゃないかなと思いますね。
カラーですのでね、なかなか綺麗だと思います ね、
そうですね、はい、そんなことを写真を見ながら話をしてますと時間が経つのが早くて、もうあの時間が来てしまいました。あとはあのこれからまだまだたくさんの写真がありますので、皆さんぜひこれは見ていただきたいの。西宮がどうやって発展してきたのか、甲子園あたりはまだはどんなんやったん、高等はどうやったんや、で大社地区、山口地区、小瀬地区、それぞれの地区の写真がふんだんに載っていますし、あるいは西宮の文化なんていうのはどこからどうやって発展してきたんかなというようなこと、それから今はもうないけど昔は西宮には温泉街があったんやでとか、あるいは、海生病院とかパインクレストとか、先ほど紹介したクリスボンとかラ・パボーニーなんていう、いろんな建物施設、とってもモダンな建物がいっぱいあったんやでというようなこともきっとあの楽しんでいただけるんじゃないかな。それからまた、井上靖さんが下宿していた家なんかにも出てますし、なんかこの写真集一つで西宮のことについて全部語れるなとか、夢がまた新しく出てきたなとか、なんかそんなもう話題にもう困ったらこの本だ持ってきたら何でも話ができるっていう、ね、そんな感じがいたしましたけど、これはもうまあめったにこういうもの作られることはないでしょうね。
そうですね、あのいやこれからはあの小さいあの小写真を作りたいと思っているんですけれども、
これはあの今あの展覧会写真展で会場で売ってらしたんですけど、
はい、
1冊1000円で、
はい、
あの僕いただきましたけど、はい、あの今もう残ってないんですか。
あ、いえまだねあの残ってましてね、あのこちらの今情報公開課の東館の方で販売させていただいてるんですけども、はい、あのでも盛況でもあの売店あの本庁舎の階段の下のところに売店があるんですけども、はいはい、そこでも販売することになってます。
そうですか、はい、じゃ あ、 あの今からこういうものを見てみたいと思われる方は、はい、市役所玄関入ってすぐにある階段の裏側に、小さな売店があります。そこに、売店で売ってらっしゃるそうですし、車で来られた方は東館の駐車場に入れられたらそのまま8階行っていただきましたら、8階に情報公開課という課があります。そこの事務所行っていただいても分けていただけるそうですので、はい、1冊1000円どうぞあのお求め、はい、これは絶対損はしません。もうとっても楽しい、よう1000円で売れるなというふうな、立派な本ですね。ページ数だけでも大方100ページ85ページになってますもんね、
はいはい、
本当にあの立派な写真集が出ました。一部だけしか今日はご紹介できませんでしたけれど、ぜひ皆さん手に取って見ていただけたらいかがでしょうか。残り少なくなった今年の日にち、あとこの番組はもう1回ぐらいだと思いますが、今日は情報公開課に豊田さんをお尋ねして、西宮市政90周年の記念行事西宮という町の写真展とそれから写真集についてお話を伺いました。豊田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。